を見る面が基本的に相当ここ10年ぐらいで変わっちゃう
ですよ ね、 そういう意味で、ね、僕皆さんやっぱり印刷物紙にすごいこだわってると思うんですよ。まあ、尾中さんウェブもやられるんですけど、からあやんない、もう一人の人が、あ、そうか。じゃあその紙っていう意味ではやっぱその本っていうものに対してはどうです？
そうですね、ちょっとこの面々で語るのもあれなんですけど、僕自身ちょっと自分のことを言うと、さっきのこの本なんですけど、僕自身は自分でそのデザイナーとは別に詩をやってて、ちょっとお笑いなんですけど、
尾中さんは詩人ではあるんで、
ちょっと
これ回しましょうか。
で、それ自体はそもそもなんかデザイナーになりたくてなったわけじゃなくて、なってたんですよね。で、テンションが上がったのは、僕は松本啓司っていう詩人の人の詩集をある時読んで、その反面を見た時にびっくりしたんですよね。一切の開業なしに全部が進んでいくっていう、その本を2000年に出たんですけど、それにびっくりして、こんな本が作りたいって思って、じゃあ文章書けないといけないと、詩を書けないといけない。
デザイン先で詩が後
だ。で、詩と、もうそれでデザインの方が盛り上がったんですよ。だから本を作れるようにならないといけないと思って、で本屋に勤めようとかって順不動に入ったりして、
そんなこともやったん
で、金工図に入ったりとか、なんかこう、そう、もう何かできる。で、まあ当然デザイン事務所にもちょっと入ったんですけど。でもしたい仕事ができないんで、やっぱりやめてしまうんで、まあ、そういう経緯があって、結局本が作りたいっていうのがすごくあって、それしかも自分の本が作りたいと。で、人の本を作るときには、それが自分の中では どっかで実験的な意味があって、それはすごい失礼な話になってしまうんですけど、すごく実験的な意味があるんですよ。でも当然真剣にやるんですよ、その人と向き合って。
真剣に、いわゆる臨時的なっていうのが、
そうです、
修正をしたりしてるわけです。
そうです。だからさっき翻訳って言ったのは、僕外国語を理解できなくて、でも外国語の詩を読んだりするわけじゃないですか。セランとか全然ドイツ語もフランス語も英語も分かんないと、けどそれを翻訳で理解するっていう時に、当然なんかその、まあ、ベンヤミンの翻訳の話とかが有名なんで、あれだけど、なんか結局全然別の言語を自国の言語にするっていうところの役割も全然別物になると、それをただ忠実にトレースするんではなくて、そうではなくて更新するっていう、僕の解釈ではそうなんですけど、僕じゃあまり学がないんで自分の勝手な解釈で、その自国の言語とかを更新していく、で元々の原点っていうものも実はそれで更新されると。だから実際その作品っていうのは常に無限の解釈があって、常にその死後の生を生きてるっていうのがその原因の書き方だったと思うんですけど、で作品が出来上がった時点で、その一回死んで、そのまだ死後の生を生きる、それは常に解釈によって生まれ変わっていくっていうのだと思うんで、デザインは実はそうあり得るんじゃないのかっていうふうに僕は思ってて、でもすごい矛盾があって、あくまでもこう宣伝広告っていう役割もあるので、伝達しないといけないっていう時に、その自分のそのやりたい部分と伝達しないと、それでも伝達しないといけないっていう部分との葛藤が常に起こってくると、でもその葛藤こそが今こうデザインやってることの楽しみになるんじゃないのかって、まあ無理やりなんですけど思ってるんですけど。
逆に言うと富井さんに質問なんですけど、
はい、
全く誰が見ても展覧会の情報が読み取れないみたいな DM を作られたらどう
ですね。だからそこで僕頼むっていうのがあって、その頼んだ時点で基本的にはまあ投げてるってことはもう任せちゃってるんですよね。で、僕はその責任があるわけだから、そうなったらそういう展覧会にするようにすり替えますね。作品も変えるだったら、だから逆に言うとそれがある意味共犯関係があるので、だから尾中さんの頼んだ DM で 学校に僕その時いたんですよね、最初に個展頼む時だ学校に貼るんですよねっていう話は言ったんですよ。そしたら実際あの情報なんですけど、あとで見ていただければ分かるんですけども、あとで皆さん聞いてください、奥の方は僕が全部説明しますが、あのね、どっちも半端なの情報が裏面普通ね、一番角、そうですこれですね、あの裏面も表面も情報が半端に入ってて単純にタイトルが読めないんですよ全部で、尾中さんはだからいつもそのプレゼンテーションの仕方が変で、変っていう変じゃないのかもしれないですけど、他のか、まあ、その僕の限られた方しか見てないからあれは普通なのかもしれないんだけど、並べ方の指定とかも来るんですよ、うん、5枚貼ってくださいと、交互にこう貼ってください、そうするとやっと情報が見れますと、
要するにそういうもの
って、そうそう、で学校に貼るってことはいろんな DM が貼られるわけですよ、美大とかだと、まあ、美大の方だったら分かると思うんですけど、うん、それだけで目立つためには連番で貼るしかないと、うん、となると連番で貼って成立する DM を作ってくれたんですよ。でそういうことは僕らが結構面白いなと思うんですよね。
そうですね。
重ねて。あ、そうそうそう。その今、尾中さんの指さ、ちょっと見づらいんですけど、これとかは DM は積まれるものだから、積まれた時にやっと意味が出る DM っていう。
断面ってことです
ね。だからその断面のイメージ図とかが送られてきて、そうかっていう。
そうな。
じゃあ、ズボーっつって。逆に言うと、人気がない方が、その DM の意図が伝わるっていう。人気があると、なくなってから、意図が伝わらないっていうわけよ。ちょっとね、でも、僕は割とだから、任せた時点で、だそういうふうに作品が変わるかもしれない。DM によって展覧会が変わるかもしれないっていうのは、面白い。と思うんですけど ね、
そ、 うですね、
それこそ共犯関係なの で、
そうです、ね、
投げた代わりに出てきたものは受けるというスタンスでいるんですけど、それで批評されてるってことなので、うん、はい、
多分印刷物作っておそらくそういうプロセスまで含めて、うん、多分考える必要があるという
そうですよね、うん、
逆に言うとここら辺が実はそれほど想像しづらい印刷物作るプロセスの現実の部分ではないかと思います。
現実
そんなにいろいろやるのかみたいな、あんなたった一枚のもの作るのに、
確かに、
ね、何をここまで往復作業あんのかみたいな、なんでこんな我々は眠れないのかとか、
確かにそういうジレンマはあるんですか。
あります
ありますか。
ジレンマ
ジレンマ聞きたいです。なぜデザイナーはあえて寝れない状況に時間を
置いてるのか。でもいや、そういうジレンマなのか分かんないですけど、まあ、夜中とかにふと思いますよね、それ。なんかそういう感じですね。でももう本当にもう没入しててる感じなんだけど、まあ、たまにそういうふうには僕も夜中に思います、ね、ここまでやるのか、ね、いや自分でやって設定しといてですよ。でもまあ確かにそれはありますよね。
換算したりしますね。
ああ、それはしたことないですね。僕はそれしないようにしてます。
食べますよ。時給換算あります。暗算しちゃう。
暗算するの。
で最初の頃はだからマックより安いみたいなことで。
まあそうだよね。
あ、そうですよ。
今でもマックより安いかもしれないですけど、
ね。小中さんすごいうなずいてますけど。
そう。マックより安いって思ったことあります。
マクドナルドが行くと、あ、その人たちは俺の方がみたいな。
800円ぐらい。
いや、もっと安い
です。でもこだわらなければそんなにならないわけだから。
まあそうですよ ね、 ね、そう、逆に言うと、まあどこまでの範囲を仕事で考えるかみたいなところはあるんですけど、
その辺で、はい、そのすごい思うのはこだわりって、その要するになんか宣伝するとか伝えるために作っていて、ここまでのこだわりはしっかりその読む人に伝わるからここはしようとかいうのが、そのやりすぎて曖昧になるときに、このこだわりって何なんだろうみたいな、うん、その単純に伝えるために必要なこだわりなのか、単純に自分が作る上でそのこだわってるだけなのかみたいなことを考えるときがあって、そういうことありますか。なんかそのこだわりは全てその計画的にこだわっているっていうか、なんか作っていてそれを迷ったりするときってありますか。
こだわりは計画的か。
なんかその文字の見え方とかってすごい、要するに文字を詰めるって作業があると思うんですけど、その確かにその細部を詰めれば詰まるほど完成度上がると思うんですけど、 たまにそのそんなわかんないじゃんみたいな言うあるんです。でも自分としては実感としては、はい、その細部が生きてくると思うんですけど、
はいはい、
その辺が経験的にこうなんか身体的 なんかこう感覚としてあんまりないというか、
はいはいはい、
そういうなんかこだわる部分とそれがどう伝わるかみたいなことを結構考えるんですけど、その辺とかって皆さんどうですか。あんまり
いや、そうですね。そうですね。いや、まあまあまあまあ、いや、まあ、だからその、まあ、それさっきの森さんの話と同じように、まあ、こだわります。こだわるんだけど、いや、何ですかね。いや、例えばでも、まあ、文字詰めとかの話だったらもうなんかもう自動的に川村詰組設定、しかもそれが完璧になるっていうのができたらそれ楽ですよね。いや楽ですよねっていうか、
そうですね、はいはい、
あ、いや、そうですね。いや、だから、まあ、まあ、そしたらなんかそれ例えばそれで、そこにこだわってた時間が短縮されたら、また別のところにこだわっちゃうんじゃないかみたいな問題ですか。
このこだわりっていうのが、しっかりその他者に伝わる部分と伝わらない部分、その線引きみたいなのが作業していて、こう、言ってしまうちょっとした自己満で、こう、こだわってる部分がなのか、本当にこれが、全て伝わる部分なのか、その辺がまあ、こう。
それでも客観的な、基準で
恐らく
ない
んじゃないですか、はいはい、うん、その辺をこう考えたりしますか。あんま考えないですね。
あ、いや、夜中にふと考えたりしますけど、でも本当そんな程度で、いや、だからそう、僕もまあ、例えばそれってどこまでが他者に向けられるかとかって分かんないですよね、はっきり言って、うん、で、いや、まあ他者が誰なのかみたいな話もあるし、そうですよね。だからそこは、あ、いや、だもしそういうこだわりのこだわりのコストみたいなのがどっかで線が引けるのかどうかっていうのは、まあ、それ自体がまずちょっと疑問っちゃ疑問では、
こだわりのコスト、
いや、だからこだわった分それがなんか確かに伝わるとか、なんかそういう見返りが来るっていうのの、あ、まあ、コス、いや、わかんない、そんな僕今初めて言いましたよ、こだわりのコストいやいや、いいなと思ったんですけど、いや、だから、まあ、つまりその時給換算とかも、まあ、だから そういうね、いや、まあ、まあ、冗談でしょうけど、うん、
はいはい、
大きく言うか、
そ
ういう話、
それは、まあ、ほとんど一緒だよね、
はい、
作品っていうか、まあ、作品とは全部作品なんだけど、
まあ、でも、そこ逆に言うと覆される場面ってあって、例えば、自分が、無理やり例えば文字を詰めてたのに、印刷現場からこれ以上この設定でインクを出すと文字と文字くっついちゃうよみたいな、そういう問題があったりするわけじゃない。で、逆に言うとそれが要するに自分がある種の判断を通すためにやっていると思いきや、別の問題が突きつけられるみたいな場面っていうのは様々なレベルで多分あると思うので、おそらくそれはさっきも一瞬言ったけど、ある種分かりやすい基準みたいなものを想定しづらいというか、自分では想定できない何か別の問題が逆に起こっちゃう方がむしろ多いんじゃないかと思うんです、ね、
そういうのはやっぱ逆に面白いと思うんですか、そこに近づいてくるっていうのは。
でしょうね。それしかないんで、
やっぱ自分にすごいバイアスをやっぱりかけてくっていうか、
うん、バイアスというか、僕は要するにもっと言うとインクの膜厚しか考えてない場面とかそういうのとかあるわけです。
インクの膜厚です
か。まあ数ミクロンの話ですけど、まあ僕はおそらくデザイン考えれば一番最終的には紙の断面とか、紙がインクの上にどのようになってるかとか、
じゃかなり物質っていうか現実的な、もう物理的な部分をどういうふうに、
いや、そうだと思います
ね、まあ、超えるっていうか、その、なんていうのかな、解釈っていうか、限界をどう解釈するかっていう、
そうですね、というか、レイアウトを、いわゆる電子的なレベルで、というか、そのデータとしてやってる最中から、基本的には、最終的な形として、 あの物理的な結果をどのように想定しているかみたいな、そことの関係でしか逆に成り立たない部分はあると思うので、逆にそこ外すと成り立たない部分もあって、だからその辺はさっきだから、印刷物とは別に画面もしくは本当に光みたいな情報が物質として存在しうるんであれば、 その条件というのは何だろうなっていうのはふと考えたり
します。そうなんですね。で僕もその辺が興味のあるところで、例えばだから映像とかでも体験っていうのは YouTube で見てもだある意味それさっき の, その白黒印刷で画像を見るのか、あの作品を見るのか、それともその本物を見るのかってそんな変わらないと思うんですよね。だからそういう意味で体験っていう意味では全部がベースになってて、その辺 の, その出し方っていうのも、まあ、作家の側で言えばそれも考慮しながら、もしくはそこどこまで見られていいのかとか、どのレベルまで見られてもこれは大丈夫なのかとか、あのそういうのはやっぱ考えていく必然になってきているっていうのかなっていうふうな気がするんですよね。だその中の一つとしてやっぱ本とか印刷物とかっていうのもやっぱり考えざるを得ないっていうか、っていうふうには思うんですよね。だ全てが物質、まあちょっとこれはまあ、森さんと僕と加藤さんが別であの何に着目すべきかっていう時にも、まあ、僕もちょっと話しちゃったんですけど、全てがまあ物質的として捉えざるを得ないっていうか、いうふうにまあ考えてますよね。
今の本当に今考えてなかったんですけど、今話聞きながら結局自分がデザイン始めた時にはもう Mac で始めてたんですけど、そのディスプレイを見てるんですよ常に。だから光が向こうから発せられてるんですよね。だから多分さっき森さんが言ってた陰面の盛り具合っていうのって光なんですよ。その光がどれだけそこに蓄えられるかみたいな、まあいろいろ反射するか、そこに一回入って、
まあ、そんなロマンチ
ックじゃないですか。まあでもいや まあ、もっとそのまあ本当に物理的な話で光が本当に含まれるんですよね。
そうです。
実際その盛り盛ると
基本的に紙の白い面と、もしくは紙の地の地になるものと
表と中にもあるんですよね。うん、でそこにどれだけ入るか。だから結局そこを意識してくるっていう部分がどっかしらあるのかなって今話を聞きながらちょっと思いました。あ、なんか結局はそのまたデジタルというかそのディスプレイから、まあ、もともと紙だけにこだわってたわけではなくて、単純にそこそのあるデジタルなものからもまたアナログの方に反映させてたのかなとふと、まあ、ちょっとロマンチスな感じなんですけど、
どうですか？
もうちょっとまた反復するような感じなんですけど、まあ、富さんがその前回ね、お話しされてたの、前回って別にこれ2回目じゃないんだけど、また別の会場でたまたまそういう話になって、そのあそうそう、物質的なもの的なものなんてないっていうふうに突然言い始めて、おおと思ったんですけど、
あ、俺
だ
ね、
あ、そうそうそうそう、いやだからだから、まあ、だから例えば、まあ、それ物質っていうのは例えば今 の, その、まあ、光だっていう話だったりもして、で、まあ、そこにこう還元してしまうと、もうその例えば一時的なものも二次的なものもないって話ですよね。
そうです、
つまりだ経験としては10日であるって話、
そうそうそう、あと図録とその展覧会先っていうのは10日になる、
10日になるって話ですよね。でこ、まあ、そこをちょっと面白いとこだと思うん で今さっき森さんはでもやっぱりそれは誤読に、
僕はちょっとやっぱ10日ではない、最初の話、やはりそれぞれの存在の状態というか存在が成り立つ構造があるので、おそらくそれぞれは違うものだと認識されるべきだ
と思います。あ、はい、あ、だ僕のイコールっていうわけじゃないです。
そうですね、
ただそれぞれが別個して立った時に二次的なものの存在にはなり得ないっていう、
だからもしくは同時に見れることができ
る、その通り
です
、そういうことなんです、うん、だからどっちかが消えてもどっちかが存在しうる、でそれが記録としての例えば図録が残った場合、図録が記録としての二次媒体ではないっていう意味なんですよね。だから、まあ、かなりだからそういう意味ではこうそれを意識してるがゆえのラジカルな、うん、っていうことをされてると思うわけですよ。
大丈夫ですか？
ちょっとなんかだんだんあの大丈夫かなって思ってきたんで、逆にあの大丈夫じゃないっていう方はあの質問をいただけたらいいと思うんですけど、
今のところめちゃくちゃ、
面白い、まあ、面白い話なんですけど、面白い、そうそう、抽象的なので面白いかなと思う半分大丈夫かなとも思うんですよ。で、あの どなたかあの別にあのこれはあのなければよ認めていただいているということで、その話を進めますが、どうなったか何か大丈夫ですか、あの、2列目の方から言っていいですっていう話をいただいたんで、あ、質問が、はい、